いやまあ、そのことそれはまあ彦様の解釈の仕方なんだけれども、私はそのむしろあのさっきもちょっと歩きながらあのお話しさせていただきましたけれども、日本の近代絵画そのものをあのなんていうのかしら、展覧会をやってこれだけ多くの人が見に来るっていうことのそのなんていうのかな、その一つ の, あの理由っていうのは知らなかった人が多かったんじゃないかって、知らない人が多かったんじゃないかっていうのがあるんですね。だからあの19歳高校生とか19歳の頃って実際その、まあ、京都画壇の伝統がありますから、関西で例えば松園にしろ松子にしろ展覧会があったらそれなりにお客さん集まると思うんですが、実際あのどういう感じで展覧会歩かれました？
こんなにお客さんいます？ここなんか
いや、今日の、見た時のような混雑具合はなくて、まあ、僕が19とかの時はもう10年以上前なので、いやもうほとんど なんていうんですかね、一人で独占みたいな一回ですね、その姫路の私立美術館で松園松子淳っていう揃い踏みの展覧会があったんですよ。それに行った時はもうガラガラで、でまあそんな感じですね。で大阪のデパートの大丸ミュージアムとか、ああいうとこでもよくこういう展覧会をやっていて、その時は多分松園展だったと思うんですけど、それでもなんていうんですか、人だかりっていうのはまずないですね、
うん、いやだから今僕藤田さんおっしゃったね、つまり関東においては京都画壇と関東画壇っていうのは随分違うので、京都画壇で評価を受けてる作家があの関東っていうか東京だとほとんど、例えば村上鑑学にしても東京で鑑学って言っても分かんない人多いんですよね。それから慰霊箱なんかになるともうほとんど知らないですからね。あの東博でも箱を持ってたりするんだけど、でもなんていうかな、例えば箱の絵ってまあ簡単に言えば普通のね、なんか普通の絵画に見えちゃうから実際は違いますけど、だけど分かんないんだろうと思うね、箱のすごさっていうのはね。だからその関西画壇とか京都画壇の高さみたいなものがあんまりその、東京の人たちは気がついてないので、そういう意味ではその僕はだから上村松園がある意味で本当にこう挿絵的なものの極限を示してるから、それをだからその竹内栖鳳ともあるアーティストがね、竹内さんってすごい 実力あると思うんだけど、まあその指導なさらなかったっていうところにその逆にあの面白さを感じる。
高知系の先生だったわけですよね、竹内栖鳳が高知系の先生だったっていうことですよね。
うん、だからその竹内栖鳳が、まあ、僕は竹内栖鳳を藤原恵美さんに言われて少し分かるようになって、だけどほら投資でねそんなに丁寧に数を見てないの で非常にいろんな絵画を描いてらっしゃって、西洋絵画の摂取という意味では非常にこう優れてるところがあって大したものだと思いますけど、だからその人が上村松園のような、まあ、だからそういう挿絵的な描き方が絵画としてあり得ると思ってたんだろうと思うんですよね。確かにあり得るわけなので別に、だからそのそれを面白く思うっていうか、そこまで認めることが面白く思う。そのリアリズムで言えばそうですよ、つまり絵画はこうでなければならないっていうふうに規定したところで、実際絵画は多様なので美術そのものは多様なので、私が言うことではないけど、つまり いろいろあっていいという部分があるわけですよ、ね、
今回の展示の人気っていうことで言うと、ちょっと面白かったのはキャプションに上村松園 その描いた時の年齢が書いてあって、それは結局どういう興味かって、やっぱり松園という女性のなんか電気的なそのコンテクストの部分がものすごくあの興味を持たれてるのかなっていう気がしたんですね。まあ彼女自身はなんか巫女の母とかになったりするし、でその息子が松子が日本画家としてまあ進んでいくわけですけれど、どうやって育てたのみたいな話あんまり出てこないわけですし、その なんかそこら辺へのなんか関心とか、あるいはその、3年の沈黙ぐらいを経てから、なんかまたさっきのあれタイトル忘れちゃいましたけど、炎ではなくて最後の出てきたのは、これではなくて、ジョの舞です、申し訳ない、パンフレットにあのババッと出てる赤い着物のジョの舞っていう映画、なんか何のスランプでしたっけ、お母さんが亡くなるんでしたっけ、それとも師匠の少年が亡くなるんでしたっけ、どっちのなんかのスランプがあって、そうですよね、で母と子みたいな像も結構描いたりして、なんかそういうなんか結構腹に飛んだ人生みたいな感じの興味の持たれ方が多いのかなっていう気はするんですね。でそういうところも含めてなんかそのミニアチュール的だなって僕は思うんですよね。つまり絵画そのものよりも絵画のコンテクストであったり、絵画の中に含まれる和服の装飾であったりとか、そういったところはまあ彦坂さんおっしゃる通りかなと思うんですよね。ただあともう一つ面白いなって思ったのは、保存状態がみんなどれもこれもいいっていうことなんですね。美術館だけでなくて、なんかそこら辺ってどういうことになってるんでしょうか。なんでこんなみんな保存状態いいか、
まあ、その少なくともそのなんていうんですかね、工芸っていう言い方は失礼だけど、とにかく仕上げは綺麗ですよね。とにかく非常に精緻な仕上げをしてますよね。非常に綺麗な作品なので、保存する人たちも、全力かけて保存してるというか、
それに耐えるような書き方をしているんでしょうかね。
やっぱり魅了する力はあると思いますよ。それは
相当高価なやっぱり絵の具と、それからものすごく入念なあの下地作りですね、その神経すり減らすような
年月に耐えるような書き方を、
いやそれとまあ筆跡全然残ってないですからね。その着物にしてもベタ塗りで綺麗に上げてるので、まあだから今の日本の敗戦後に出てくる日本画っていうか油絵みたいにこう絵の具を盛り上げて、その新顔料を使って、なんかゴテゴテと持ってくるっていうものではなくて、これ絹なわけですね。だから憲法に書くのは結構大変なので、まずお金も大変なんですよね。金銭的に大変です、うん、それからその高いから仕上げに入念になるというか、だから保守的になっちゃうんですよね。だからあんまり憲法に書いた絵っていうのは、だからそういう、こう保守性があってこう大胆さがないって言われるんだけど、うん、全然金銭的に違うので、だからそれに耐えていくタイプの作家っていうか、だからまあ非常に綺麗に仕上げてますよね。だからこう匂い立つように綺麗にこう、だから誰が見てもっていうか、その素人の人が見れば見るほど素人を魅了するように描いてるわけですよね、絵としてはね。
今あれですね、この間サントリーでやったカブライン清方展、もうそれは前期だけしか見てないんですが、やっぱりかなり保存状態はいいですよね。だから若冲の絵が今でもあれだけのその保存状態がの良さで色彩が鮮明に残っていて剥落してないっていうのは、やっぱり相当もちろんいい岩絵の具を使ってるってことと、そのすごい下地のなんていうんですか、下準備がされていたことと、やっぱりすごく 大切に保存されてたっていうのがある。そうそうそう、ちゃんと
ね、年に2回出してね、きちっと虫干ししなきゃいけないので、その手間があるんですよ。ほったらかしておくと持たないので、だからそれからかけっぱなしもダメなんですよね、うん、だからその出し入れをきちっとしていかないと持たないので、
こういうのを持っていた、あるいはこういうのを描くように依頼したクライアントってのはどういう人たちなんですか。
これはやっぱり日本趣味の伝統的な人たちですよね。
経済的に言うと、先ほど言いましたように、その実業家だったり、まあ、あるいはその当時の政治家だったり、まあ、あと昔ながらの京都の旦那衆とかなのではないかと私は思いますけどね、
うん、ですよ。でしかもこれ定点で出してるわけでしょ、結局、うん、
そう
定点だからですよね。だから結局、まあ、定点ってこういうもんかという気持ちはちょっとしたけどだってやっぱりそれはその序の前でしたっけ、このこれにしてもさ、なんていうか、最晩年でこう、まあ、そのこちらが西洋教育受けてる かもしれないけど、こんな絵でいいのかって思いますもん。つまりだっていないからね、実際にこう、うん、だから、うん、あくまでもなんとかイラストレーションっていうか、その中での磨き込んでいくわけですよね。だからちょっと普通の意味で なんていうかな、つまり中国絵画と比較してもやっぱりかなりやばいと思いますけどね。中国画で、きちっとなんかこういうふうに描いてるものって いくらもありますけど、そういうものと比較しても結構やばくて、そのこれだって全然こう立ってないでしょ、ボディはないし、挿絵の水準ですよね。だからそれはだから別に素人にとっては絵というのはその挿絵でいいわけなので、だから関東と比較するっつって僕は関西画壇の方がレベルが高いと思ったけど、これを見るとまあなんていうか、もっと通俗的な目というか、つまり世間体の目というかですね、そういうものが結構強かったんだなっていうか、
そのムシムシみたいなことをして絵画を大事にするみたいなことまでも含めて、もしかしたらその流通するためのアートとして、まあ、京都の中で出回っていたのかなっていう気もするんですよね。
京都はもちろんムシムシきちっとするでしょ、古いものを、持ってくるわけだから、そういう手間暇はかけるので
、そういう話したのは 今のは東金美で、まあ、上村商人やってますけど、京金美の方で日本画の前衛っていう展示をやっていて、こっちの方の日本画はそんなにあの保存状態が良くないというか、それと比べると上村商人すごいなっていうふうに、思って、京都から、まあ、帰ってきたんですけれど、今週というか先週末あの関西に、まあ、美学会で行ってたんですけれど、京金美に見に行った時にはあんまり保存状態がいいと思えなくて、まあ、上村松園店とあのスワップしてあの京都と東京で交代してくるので、またその時にでもお話できたら面白いかもしれないんですけれど、そういうのに東金美で来年ですね、また来ますので、その時にまたお話できたらいいですけど、やっぱり保存状態の良さっていうのは画家の手間のかけ方もそうだし、持っている人のその習慣っていうかその保存の仕方っていうのもあるでしょうけど、
愛情です愛情人に愛されるかどうかっていうのが大きいので、愛されないとほったらかしになるから、やっぱり作品が痛みますよね。僕はそういう意味では曽我松柏の作品がすごい綺麗に残ってるんで、もう仰天しましたけどね。だから持ってる人はやっぱり彼の作品の良さみたいなものをよく分かってて、きちっと持ってるんだと思うんですよね。だからそれは上村松園もそういうことは言えるんだと思いますけどね。だから芸術的価値っていうのは僕が今言ったような意味での価値っていうのと別の面があるでしょ、つまり、だからそのある意味で大衆美術というか金ある意味でそういう言葉を使っていいかどうか分かりませんが、まあ、キッチュな絵画なんですよね、簡単に言えば抗議の意味でのキッチュ、広い意味での、つまりグリーンバーグが言うような意味でのつまり抽象性を描いてる美術というか、そういうものだと思うので、それはそれで民衆っていうか人間に愛されるから愛されてきたんだろうなっていう、それで、まあ、それに応えるだけの、なんていうかな、やっぱり極限的な描き方はしてますよね、確かにね。
なんていうか、所蔵だけ見ると日本画の前衛ってその京金美でやってる方が個人像が多くて、やっぱり上村松園の方は美術館、松柏美術館っていうそのやっぱりその松園とか松江とかそこら辺をいっぱい収めてる奈良の美術館ですよね。そういうところにきちんと収まってるので、そういう、まあ、体制もあるんでしょうね。